以前広島産育学院高校で働いておられた、先生のお話です。この先生は車の運転がとてものんびりしているということで有名な先生でした。広島産育学院は山の中にある学校ですから、交通量も少なく信号もほとんどありませんので、ついつい飛ばしたくなるような道が多いのです。しかしこの先生はいつも制限速度をぴったりと守り、決してそれを超えて運転することがないのです。例えば生徒を駅や空港まで送るときもそうでした。電車や飛行機の出発時間に遅れそうであっても、決してスピードを上げることはありませんでした。しかしたった一つだけ、この先生にとって例外がありました。それは生徒の命に関わるようなケースです。例えば病院に急いで連れて行かなければ命に関わるというようなケースでは、スピード違反を犯しても仕方がないというふうに考えていました。でも、そのようなケースがそうそうあるわけではありませんから、やっぱりのんびり制限速度を守って運転するのでした。この先生がいつも厳格に制限速度を守って運転するのは、交通ルールから言えばそれは当然正しいことです。多くの人たちがついついしてしまうように、10キロぐらい、20キロぐらいオーバーしても警察に捕まらないから大丈夫という理屈で制限速度を超えて運転するのはもちろん正しいことではありません。では人の命に関わるような時はこれは大丈夫でしょうか。スピード違反しても仕方がないでしょうか。人の命に関わるのですからね。しかし規則上はやはり正しくはないのです。なぜなら制限速度を守らなくても良いという例外は一切認められていないからです。もし警察に見つかったら、病院に急いでいたのだと説明しても捕まって切符を切られてしまうかもしれません。規則は規則だからです。制限速度が解除されているのはパトカーとか救急車などの特殊車両だけです。しかしもし本当に命に関わるようなことであれば、現実的にはそのようなのんびりしたことも言ってられないと私たちは思うことでしょう。特に広島産育学院などは山の中にありますから、救急車を呼んでもすぐには到着しない、時間がかかってしまうかもしれません。だから教師が車で病院まで急いで連れて行かなければ間に合わないということもあるかもしれないのです。しかしそれでも規則は規則だと言われれば、それまでなんです。私たちが生きているこの社会には多くの規則があります。規則というのは本来その中に生きている私たちの生活を守るためにあります。もし規則がなければ社会秩序は崩壊し、平和に生きることが脅かされてしまうことでしょう。しかしその反面、私たちを守るはずの規則がかえって弊害となったり、私たちの生活を息苦しくしてしまったり、足かせとなって身動きの取れない状態にしたりということがあるのもまた事実です。ここに矛盾が生まれます。矛盾、それはあることを一方では肯定し、同時に他方ではそれを否定するなど、論理の辻褄が合わない、そういうことを矛盾と言います。この矛盾という言葉は皆さんご存知のように、剣、剣を表す矛と、その剣から身を守る盾、この二つの漢字から来ていますよね。語源は中国の古事から来ているわけですけれども、昔、この矛と盾を売り歩く商人がいて、矛を売るときには、この矛はとても鋭いので、どんな硬い盾でも突き通すことができますよと言って売り、 盾を売るときには、この盾はとても硬いので、どんな鋭い矛でも突き通すことができませんよと言って売ります。まあ、それを聞いていた一人の客が、それではその矛でその盾をついたらどうなるのだと、まあ、いうようなことを聞かれて、返答に困ってしまったということから、まあ、この矛盾という言葉が生まれたというふうな、ことでありますけれども、一方では肯定し、他方ではそれを否定する。実はこの矛盾が不幸なことにも、神の世界と人間の世界が交わったときに起きてしまったというお話を、まあ、これからしてみたいと思っております。それは神の矛盾なんです。実はこの神の矛盾を理解することなしに、十字架の意味も神の許しの意味もおそらくは理解することができないのです。神の世界と人間の世界が交わったとき、神様は一方では肯定し他方では否定しなければならないような矛盾がそこに生じてしまったのです。しかし神様には矛盾などありえません。そのために神の御子イエス・キリストが十字架で死なれるという、その瞬間全宇宙の時が止まり、全宇宙が凍りつくようなことが起こったのであります。神様は完全なる方です。神様は義なる方で正しい方です。神様が完全で義なる方であるがゆえに、その正しさを私たちにも要求してきます。そこには一切の妥協がないのです。神様の清く聖なる世界の規則が罪に汚れた私たち人間の世界に持ち込まれるなら、一体何が起きるのか容易に想像することができるでしょう。人間は誰一人として神の世界の規則に従って生きることができないのです。そしてその結果待っているのは永遠の滅びだと聖書は語るのです。しかし神様が完全なる義のお方であるのと同時に、神様は完全なる愛の方でもあるのです。完全な愛は許す愛なんです。神様の規則を守りきることのできない人間を愛の神様は許したいと思われるのです。しかしだからといって規則を曲げることはできないのです。神の世界の規則は完全だからです。私たち人間だったら、まあ、ちょっとぐらい規則を守ることができなくても、まあいいよと、多めに見るかもしれません。しかし、神様は、ご自分が定められた、この規則を、撤回することは愚か、曲げることも、弱めることもできないのです。完全とは、そういうことだからです。人間の罪があまりにもひどくて、神様は、とても心を痛められました。人間を創造したことを後悔し、完全に滅ぼしてしまうこともおできになりました。しかし、神の愛は人間を許したいと叫ぶのでした。何としてでも許して永遠の御国に招き入れたいと神様は願われるのでした。神様の完全なる義と完全なる愛という矛盾が人間の理解を超えた神の葛藤へと発展していきます。神様の規則である律法を変えることはできません。それは一点一角も廃れることがないのです。しかし神の愛は規則を守ることのできない人間を許そうとされます。この矛盾を解決する唯一の方法、それが十字架だったのです。人間は自分の罪 つまり神様の規則を守ることができないことのゆえに永遠に滅びていくほかありませんでした。だからイエス・キリストは自ら人間の身代わりとなって十字架にかかってくださり、本来私たち人間が味わわなければならないこの地獄の苦しみを味わってくださったのです。十字架は神の許しの象徴です。しかしその一方で見方を変えると、十字架は罪を多めに見ることのできない神の義の象徴でもあるのです。ところでイエス・キリストはこの神の義と愛のこの矛盾をついて、キリストを悪く思っていた人々から罠にかけられるというエピソードが、聖書の中に出てきます。それは会員の現場を捕らえられた一人の女性を前にして展開されていった物語です。ヨハネによる福音書の第8章1節から11節までもう一度さっと読んでみたいと思います。ヨハネの第8章1節から11節まで。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。キリストが神殿の境内で教えられると、そこへ一人の女性が捕らえられ連れられてきました。この女性は姦淫の現場、つまり不倫の現場を捕らえられて連れられてきたようです。女性を連れてきた人々はキリストに、先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますかと言いました。これはイエスを試して訴える口実を得るためにこのように言ったと書いてあります。つまりモーセを通して語られた律法、つまり神様の規則では、姦淫は死罪にあたる大きな罪でした。しかしイエス・キリストは人々に愛を説き、許しを説いていました。もし律法の通りに石打ちの刑にするが良いと答えれば、自分が教えている愛の教えに矛盾します。かといって許しなさいと言えば、神の律法に逆らうことになります。どちらを選んでも敵対者に訴える口実を与えてしまうように、追い詰められたわけです。すると、キリストは地面に何かを書き始められたと聖書は言います。そして、しつこく問い詰める人々に対してこう言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。これは訴えていた者たちにとって想定外の答えでした。そしてまたイエス・キリストは 身をかがめて地面に何かを書き続けられました。キリストは一体何を地面に書いておられたのか、昔からいろいろ議論されてきました。まあ一般的にはおそらくこの訴える者たちの犯している罪をその地面に書いていたのではないかというふうに言われています。つまり自分自身も罪深い存在なのに人を裁くことなどできないということを無言のうちに語っておられたのです。キリストのこの想定外の言葉にやがて老人から一人また一人とその場を去っていきます。後に残されたのはこの会員の罪を犯した女とキリストだけでした。会員の罪を犯した女はキリストと一対一になりました。彼女は自分の犯した罪のために恥ずかしさと恐れでいっぱいだったことでしょう。するとキリストは見起こして言われます。婦人よ、婦人という言い方は最も女性に対して尊敬を込めた言い方だと言われています。このような会員の罪の現場を捉えられた女性に対してキリストは婦人よと語られるのでした。あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。女は主よ誰もと言うとキリストはこう言われたのでした。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと。彼女はこうして許されたのでした。どれほど嬉しかったことでしょう。石打ちの刑にあってもおかしくなかったのに、死んでいてもおかしくなかったのに、彼女は許されたのです。キリストは私には罪を許す権威があると言われたことがありました。キリストだけが罪を許すことができるお方なのです。しかしそれは罪を犯しても良いとか罪を多めに見るということでは決してありません。なぜキリストには罪を許す権威があるのか、それはキリストご自身がその人の罪をすべてかぶられるからなのです。つまりキリストはあなたを罪に定めないと言われた後、私があなたの代わりにその罪に定められて、私があなたの代わりに死ぬからと無言のうちに語っておられたのです。同志社大学を創設した新島城の自責の杖というエピソードを聞いたことがあるでしょうか。まあ、有名なお話なんですけれども、明治13年の春のことでした。当時、まあ、2学年の学生は、入学月の違いから上級クラスと下級クラスの2組に分かれていたそうです。でも、まあ、両クラスともとても人数が少なかったので、教師会が開かれて、まあ、2つのクラスを1つにも合併しましょうというようなことを決めたのが事件の発端でした。上級組は学校側のこの決定に不満を持って、そしてなんと全員がですね、無断欠席を決行するのです。無断欠席は明らかに校則違反でした。すると今度は5年生から無断欠席した者たちに対して校則違反の処罰を迫られるのです。こうして学校側は頭を抱えてしまうことになります。新島城は思い悩んだ末、ある朝の礼拝の後、杖を持って学生の前に現れます。そして生徒たちを前にこう言うのです。罪は 教師にも生徒諸君にもない。全責任は校長の私にあります。校長である私はその罪を罰します。そう言ったかと思うと、その持ってきた杖で自分の左の手のひらを激しく打ち始めたのです。何度も何度も強く打ち始めたのでした。そしてあまりにも強く杖を振り下ろしたために折れてしまって吹っ飛んでしまいました。突然のことに学生たちも一体何が起きたかが分からずに呆然とそれを見ていましたが、やがて杖が折れてもなお叩き続けるこの新島先生の前に数名の学生たちが駆け寄って、先生分かりました、もうやめてくださいと涙ながらにこの新島城先生のその行為を止めたのでした。これで何とか事態を収拾することができた。まあこれが、新島城の自責の杖と呼ばれる、まあエピソードです。で、この杖で自らの手のひらを叩く前に、まあ、新島城は一つの和歌を読みました。それは佐川田正俊が読んだ、次の和歌でした。吉野山花咲くところの朝な朝な、心にかかる峰の白雲。吉野山花咲くところの朝な朝な、心にかかる峰の白雲。野山に桜の花が咲く頃になると、毎朝峰にかかる白い雲がまるで花のように美しく、その花ではないかと見間違えて気になって仕方がない。まあそのような歌だと思うのですが、まあ、新島城はこの和歌の中で自分の教え子をこの白雲の花に例えて、いつでも気にかけているのだという気持ちを示したのでした。校則を曲げるわけにはいかない。かといって生徒を罰することもできない。すると、その学校側の態度を批判する別の生徒たちが現れる。このような状況を解決したのが、校長である新島城の生徒を思う気持ちを自らを打ち叩くことで示すその姿でした。そしてその思いは確かに生徒たちに伝わったのでした。だから泣いて新島城を必死に止めたのでした。イエス・キリストの十字架もまさにこれと同様です。神の完全、神の義の世界を曲げるわけにはいかないのです。つまり罪を多めに見てどうでもいいということはできないのです。しかし神の愛は人の罪を許したいと叫んでいるのです。その結果、それがイエス・キリストの十字架でした。それが神の義と愛から生じた矛盾を解決する唯一の道、すなわち私たちの罪が許される唯一の方法だったのです。しかし新島城の思いが生徒たちに伝わったように、キリストの思いは人類に伝わっているのでしょうか。キリストは何度も何度も鞭打たれて、皮膚がボロボロに裂けて、血が噴き出して、意識が朦朧とする中で十字架に貼り付けにされていきました。さらにキリストは唾を吐きかけられて、あざけられて、愛する弟子たちでさえ恐れて逃げ去ってしまいました。キリストはたった一人で十字架の道を、茨の道を歩まれたのです。遥か昔、一人の預言者がこの光景を幻のうちに見てこう語りました。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、 多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったに、あったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。イエス・キリストの十字架の痛みと苦しみを、ほとんどの人が理解できませんでした。新島城と生徒たちのように、感動的な結末を迎えるならば、その痛みにも意味があるでしょう。しかし、キリストの痛みを理解する者は、どれだけいるのでしょうか。それでも、イエス・キリストは黙って、十字架の道を歩み続けられたのです。そして、十字架の上で、ついに息絶えたのです。その瞬間、全宇宙は凍りついたように、静まり返ったのでした。十字架は神の愛と神の義と愛の象徴でした。十字架で神はいかに義なる方なのか、そして神はいかに愛の方なのか、その両方が示されたのでした。先の会員の罪を許された女は悲しみの中でイエス・キリストの十字架を見つめていました。やがてそれは自分の罪を許すためだったのだと、あなたを罪に定めないとの主のお言葉はこのような十字架の苦しみによって実現していったのだと悟るのでした。私たちも十字架の愛と許しを真に悟り救われたいと願うならば、会員の現場で捕らえられた女が最後にキリストと一対一になり許しの言葉を聞いたように、私たちもキリストと一対一になる必要があります。そしてキリストから許しの言葉を聞く必要があります。キリストが十字架上で流されたその血潮一滴一滴があなたの罪を許すと語っているのです。キリストの痛み苦しみの中に、キリストのあなたに対する真実の愛を私たちは見ていかなければならないのです。先週と今週と2回にわたって、イエス・キリストの十字架について考えてみました。私たちはイエス様の十字架なしに私たちの信仰はありえませんので、この十字架に込められた神の愛をひとときも忘れることなく、これからもこの信仰の道を共に歩んでまいりたいと思います。